はい、こんばんは、ポポンプグニャラジオですということで、まあ、やっぱりもう今日は新潟県知事選、もう米山さんがですね、米山隆一さんが、もう当選されたということで、まあ、本当におめでとうございますということでね、僕もさっきもツイキャスで、だいぶ長くやってたんですけども、まあ、でもツイキャスで喋ってる時はね、なかなか他の情報が見れないんで、まだ、開票も、ちゃんと終わってなかったんですけど、まあ、今改めて NHK、まだ開票 100% じゃなくて、まあ、99% なんですけども、米山隆一さんの、と、森民夫さん、自民公明の森民夫さんの差っていうのがですね、もうなんと6万3000票の、差がついてると、6万、秒以上のね、もうこれも大差で破ったと、ポイント的にもですね、まあ7ポイントぐらいの差が、開いてると、得票率、米山さんが 52%、森さんが、得票率 45% ということでね、だからね、本当にあれですよ、だから事前にね、まあ、日経新聞なんかは、森さんやや先行、米山さん追うっていうね、かなり厳しめな米山さんの数字が出てたと、1週間前の、情勢調査でね。で、まあ、他も、森さん、が、まあ、やや先行みたいなのが多くて、米山さんが猛追みたいなね、感じで、これは、まあ、厳しいかなっていう見方もあったんですけども、まあ、僕はね、でも、ただね、やっぱその、勢い、米山さんが突然、告示日の、6日前に立候補表明して、そこでポイントが一気に縮まってきたと。小賀茂明さん情報では 0.3 ポイント差まで迫ってるみたいなのが出てたんで、まあ、これはいけるんじゃないのかなと、まあ、希望的ね、まあ、僕は野党共闘応援という立場からしても、いけるんちゃうかなと思ってたんですけど、まあ、でも、今日まで、まあ、やっぱギリギリまで、やっぱわからんかったな、というとこがあってね、やっぱりその、なんか与党が勝つっていうのは安定感があるんですけども、やっぱり野党がね、競り勝つってなったら、やっぱり不安感の方が大きいと。いや、ほんまに勝つのかなと、いい材料があってもね。まあ、それはもう、どうしようもないなと。まあ、組織もね、あんまり、与党と比べてあんまりないわけですから。まあ、でもそれでもね、こんだけの大差と言っていいと思いますよ。6万3000票以上の、開票 99% でね。なんかこれはすごいことですよ。だからもうそれだけ、柏崎刈羽原発、の再稼働に反対という声がね、まあ、新潟県民の6割は反対ですから、これはもうやったらダメでしょうと。東京電力もこれは、民意の結果の表れですと、NHK のなんかこの記事にも、載ってたんですけども、だったらもう絶対原発再稼働するなよと。まあ、これでもね、なんかやらしいのは、この、まあ、与党側っていうかね、東京電力もそうなんですけど、この、今日の選挙の2日前ぐらいにですね、その柏崎刈羽は1年ぐらい再稼働できないと、すぐに再稼働できないんですよ、みたいなね、いろんななんか点検かなんか不具合みたいなのが発覚した、みたいなね、出て、なんかそれもね、なんかいいタイミングで出してきたなと。まあ森さんもね、なんかこう、世論が再稼働反対の声が大きくなってきたら、いや、やっぱ再稼働に慎重だと言い出して、まあ米山さんと、同じようなことを言う出したっていうね。まあいわゆるこう、争点潰しですよね。そういうことを、まあ、与党が仕掛けてきたのかなと。まあ、その象徴的なのが、やっぱり泉田知事と安倍さんが、2日ぐらい前にね、会談したっていうのがありましたけども。まあ、あれも急遽、そんな予定なかったのにですね、米山さんが、国会かなんかに来るっていう時に、二階さんがですね、安倍さんを突然会わせたというのが、本当らしいですね。まあまあそういう卑怯なことをやってもですね、もうえげつないなと思うんですけど、ことをやっても大差で米山さんが、勝ったと6万票以上の差をつけて、これは大きいですよと。 だからこの間、今年のね、初めの参院選でもですね、森友子さん、野党共闘の森友子さんが、競り勝ったと、もう2000票ぐらいの差やったと思うんですけど、だからそんな結果なんじゃないのかと普通に考えたらね、いやでもそうじゃなくても6万票以上の大差っていうね、これは大きいですよ。でも野党共闘にとっても、追い風だなと思いますね。まあ今回は民進党が最初自主投票ということで、でまあ、支持団体である連合新潟はですね、まあ、自公の森さんを支持みたいなね、ほんと分裂状態になってて、これどう考えても勝つの難しいだろうなっていうのが、僕もそういう見方してたんですけども、もうそれがやっぱり全然変わってきたと。今週の初めなんかですね、民進党の新潟県連代表の黒岩隆弘さんが、米山さんの支持を表明してですね、まあ、民進党、新潟としてはですね、米山さん支持と。いうふうになりですね、そこから、さらに、民進党本部のね、蓮舫代表がですね、新潟入りすると、そこまでになったんですよね。まあ、これも大きかったなと本当に思いますね。だいたいその、まあ、民進党の選挙を取り仕切る野田佳彦幹事長はですね、蓮舫さんの新潟入りは止めると。新潟入りさせないぞと言ってたらしくてね。いや、それでも蓮舫さんが新潟入りしたっていうのはですね。まあ、やっぱりよっぽど、勝てる、根拠というか、確信があったからなのではないのかなと。まあ、江田健二さんもね、来たりとかして。そうじゃないと、負けた時ね、思いっきり恥かきますからね。それはあったんちゃうかなと。なんか1ポイント差とかっていう情報を、米山陣営から言ってたんですけども、本当はもうちょっと空いてたんちゃうかなと。まあ、今のね、この6万票差っていう結果から見たら、そういうことも考えられるかなと、思ったりしましたけどね。まあ、それはわかりませんけども。まあ、でもやっぱりね、野党はやっぱりもっと野党共闘、結束しないとですね、勝てませんよということが改めて、分かったんじゃないのかなと。今の衆院二補選は、どっちにしろ、自民党の候補というかね、まあ、福岡は自民分裂してるんですけども、鳩山さんが優勢、東京10区はですね、若狭さん、まあ、小池百合子さんの地盤ということで、若狭さんが優勢と。まあ、野党はちょっと勝つの難しいかなと。だそんな中で新潟知事選で、野党共闘でね、勝てたっていうのはこれは大きいですよと。しかも大差で、6万票以上の大差で勝ったということは、まあ、安倍さんが本当に解散できるのかなと、年内とか年明けとかって言われてるんですけども、まあ、それがちょっと遠のいたんじゃないのかなと、すら、思ってしまうっていうね。だから野党はやっぱり結束、固めてですね、頑張りましょうと、っていうのが、あれかもしれませんねと。だから新潟知事選の結果を受けてですね、まあ、今優勢と言われている、自民党とのですね、差も詰めれるかもしれませんよと。まあ、ただ、衆院補選は民進党が、なんか野党共闘あんまり重視してないみたいなんでね。まあ、惨敗したら惨敗したでですね、やっぱり野党共闘が必要なんだと。新潟知事選みたいな、まあ、そういう方に持っていってほしいなと。思いますけどね。だからやっぱり力を合わせれば勝てると。ということはね、言えるんじゃないでしょうかと。思いますということで。まあ、まだツイキャスも、聞いてもらったら、いいかと思うんですけど、ツイキャスの方はアイテム、コインとかお茶とかですね、入れてくれたら、一定数溜まったら、何かが起きるかもしれませんよと。いうキャンペーンも始めましたって。まだよかったら、覗いてくださいと。あとなんかコミューっていうかね、なんて言うんでしょうか、ツイキャスのなんか掲示板みたいなとこに、もういった挨拶みたいなね、なんかいいねみたいな、フェイスブックで言ったね、そういうのを押してもらったら、それも、カウントして、何かが起きるかもしれないよということで、まぁ、ちょっといろいろやってみましたということで。今日も、今日もそういうのやってたんで、またどんなんかなと思ったら聞いてみてくださいということ。 まあ、本当にありがとうございました。本当にね、いろんな方に、いろんな方のご協力をいただきながらですね、僕もいろいろ、喋らせてもらってますということで、ありがとうございますということでね、さようなら。バイバーイ。